こんにちは。
こんにちは。我々ファーイーストカンファレンスはバスケットボールの最高峰リーグ NBA を日本により普及して、一人でも多くの日本人プレイヤーを輩出し応援することを目的としています。活動内容としては NBA in Japanese というポッドキャスト番組を配信しております。 Twitter、Instagram もやってますので皆さんよろしくお願いします。
収録している本日は7月13日です。
本日も私 GM と
私広報でお送りします。
日本時間の今日は、7月13日、アメリカではオールスターの前哨戦のホームランキング争いが
見た
ありまして、見てましたよ。残念ながら1回戦大変盛り上げてくれた
んだけど ね、 そうだよね、1回戦でも負けたけどめちゃめちゃ盛り上げてたよね。
延長に次ぐ延長で、歓声もやっぱ大谷が一番大きくて、ね、びっくりしました、本当に。まあまあ、なんだろう、真剣勝負っちゃ真剣勝負なんだけど、まあ、ショーだから、
ね、
そう、まあ、あれでいいんじゃないですかって言われて、で、明日、明後日、先発で、しかも一番打者で出るんでしょ。
そう。楽しみだ
な。なかなかね、
うん、
大リーグもなかなか面白いことになってますけれども、まあ、我々の専門は大リーグじゃなくて NBA の方なので、NBA のお話に戻りますけれども、前回の収録の時がまだアトランタとミルウォーキーバックスが戦っていて、ミルウォーキーバックスが3勝でアトランタが2勝の段階だったんだよね。まあ結果としてはそのまま、ミルウォーキーバックスが、まあ、逃げ切りというか逆転しというか、
そうだね、
そういった形で、やっぱりヤニスなようやくファイナルという 形になりましたね。
そうそう、ヤニスね、2試合出なかったけど、トレイがやっぱり足首痛めてたのもあったのか、その辺ちょっと分かんないけどね、ミドルトン、ホリデーのなんだろうね、活躍と、あとボビー・ポーティスだよね。
うん、
それでやっとこうファイナルと、
ようやくね、
うん、
ファイナルに進みまして、両チーム久々のファイナル。ミルウォーキーバックスは1970年代じゃなかったかな、
だったはず。
で、一方フェニックスサンズは、まあ、有名なチャールズ・バークリー以来の30年ぶりぐらいの出場というところで、両ホームチーム大変長らく
待ちに待っただね。
本当にそんなファイナルになりましたけれども、勝率が高かったフェニックスサンズのホームで2試合、そして、その後ミルウォーキーに移って2試合を行うというところで、うん、現在3試合、フェニックス、ミルウォーキーというホームで3試合やって、うん、結果としてはそのままホームチームが勝つという形なので、うん、今サンズが2勝をミルウォーキーバックスが1勝というような状態になっているというところですね。
話し始める前にさ、お互いの立場をはっきりしといた方がいいと思うんだけど、
はい、
私はフェニックス推し。
私はこれ難しいんだけどね、どっちかっていうとバックスかな。
じゃあ候補フェニックス、 GM ミルウォーキ
ー。そうですね、
ちょっと先にフェニックス推しから言わせていただくとさ、2勝1敗でリードしている状況なんだけど、もう少しペイント内使わせてもらってもいいですか。
面白いですね。なんかロペスじゃなくてこうポーティスを使ってきたりとかして、
そう、
インサイドをねガチガチにするみたいな。
しかも
あれ面白いですね。
ゲーム1でシャリッチをさ まあ怪我させられたというのは語弊があるけれど、
うん、あれだって自分で踏ん張った自爆だからな。
そう、ゴール下でね、初めてのファイナル出場時間2分だよ。
かわいそうに ね、
もうあれもあってさ、ペイント内何もできないんだよね今。
まあね、まあもともとペイント内すごい強いし、ディフェンスもハードなバックスなんですけども、とはいえさ、
うん、
やっぱり1ゲーム 2ゲーム、
うん、
まあクリポ1試合目なんかもうクリポにもう完全にやられましたね。
そうね。で特にさ、ゲーム1はさ、あのミルウォーキーがディフェンスをもう完全にスイッチシフトで来てたじゃん。
はい、
要は、
はいはい、
クリポがボール運ぶときにセンターがついて、
はい、
エイトンになんかこうガードがつくみたいな、どうせ2名するんでしょみたいな、
うん、
あれね、先仕掛けたけど結果2球まではもうクリポのやりたい放題だ
ったよね。そうですね、あのやなんていうのかな、そのディフェンスのシステムの、まあ、裏を書いてるわけではなく、
うん、
まあ、正攻法でそう来るんだったらこうするよっていうのが、そうそうそう、
正しく対処する、うん、
これがもう決まる決まる、
すごかったね。
あれはすごかったんですけれども、やっぱり、まあ、1試合2試合そういった形でなんだろう、ミルウォーキーがなんか守れてないっていう感じが、うん
うん、
なんか割とね、しっかり、サンズはあまりペースを乱さず、
うん、
いつものサンズのオフェンスをやっているっていう感じに見えました。で、1試合目はね、まだね、ヤニスちょっとまだ戻ってないなっていう感
じで、そうだね、
で2試合目は少し戻ってきたかなっていう感じがあり、うん、だんだんヤニスっぽさが出てきて、
いやもうね、
破壊力が増してきたよね。
やばかったよ、本当。いや、ゲーム2はブッカーがあの、まあ、ファーストハーフはあんまりシュートタッチ良くなかったけど、3球4球シュートタッチが良かったから助かったけど、ちょっとねやばいなって思ったもん。あのヤニスが突っ込んでくるとかさ、
あの1試合目、あ、2試合目か、
うん、
2試合目のもう序盤とかかなりね、あれヤニスだいぶ気合い入ってるし、そう、ちょっと膝だいぶ治ってきたなっていうのはありましたね。で、今日なんかは本当にホームですから、
秋野ね、
非常に、うん、秋野か、うん、非常にあのやりやすくもあり、あんまりもうヤニス大突進というわけではないけど、まあまあしっかりとねやらせてもらいましたよ。
ヤニス41点でしょ。
うん、いやだからでもさ、本当ヤニスまくってるというよりはなんかミルウォーキーっぽいなっていうのはすごい感じだ。ヤニスヤニスっていうわけではなく、なんかうまくこうボールを回したりとか、あとはそのオフェンスのシステムというんですかね、あのうまくやっぱりロペス、そして、ポーティスを配置することで、配置しながらも面白いなと思ったのが、
うん、
エイトンをペイントの外に引きずり出すんだよね、まず、
うんうんうん、
でどっちかにつかなきゃいけないじゃない、
うん、
あのポーティスかロペスかで、完全に中を空いている、うん、スペースが中にできちゃっている段階でヤニスが来るか、またそこに走り込んでくるとかっていうところで、最後のリムプロテクターがサンズはあの2人を同時に出したりとかしてくると、ちょっとねっていうところで、またオフェンスリバウンドも取られちゃったりとかっていうところがあったんで、なかなかその戦略は少し、3試合目、2試合目のもまあ少しハマるかなと思ったけど、3試合目はねよくハマりましたね。
ゲーム3はさ、もうエイトンがファールトラブルでさ全然出れなくてさ、だってクラウダーがヤニス守ってたりとかしてたじゃん、
もうね、そうなってくると、今回だから3試合目はエイトンがまず、まあ最初序盤はねやっぱりエイトンかなり得点取ってたんだけど、で序盤でエイトンが、確かハーフ終わった時点で17点とかでチームハイだったんじゃないかな、 で、これはね、サンズとしてあんま良くないんだよね。
いや、まあまあ、でもゲーム2でさ、あの後半の方かな、だんだんその2面が効かなくなってきたわけよ、
うん、
だからこのクリポとエイトンの2面をある程度軸にしていかないとこの先戦っていけないから、どうやって崩すかっていうのを多分やったんだと思うんだよね
今回。あと、まあ、第3試合の、まあ、勝った要因としては、まあ、一つはあのクリポとブッカーのタッチが2人とも悪いっていうのは助かった、
うん、ブッカーは本当ゲーム3はちょっとね辛かった。
助かりました。 あれだってゲーム3落としたらもう絶対絶命状態だからさ。
そうそうそうそう、
うん、なので、今回はなんとかホームで勝ちましたし、あとヤニスのですねフリースローが、ホームはみんな静かにしてくれて、まあ、何人かいるんだけどね、いや、いるいる、なんか、
うん、
なんか変な火の玉ボーイみたいなフェニックスファンがいて一生懸命やってますけれども、あれやっぱ違うもんだね。
全然違うね。
ねえ、
やっぱあれ効くんだなっていうのをちょっとね改めてね確認してしまったよ。
だから自分たちがねバスケをやる機会は非常に少ないけど、
うん、
相手がフリースローを打つときはやじるっていうのは、
それね日本だとあんまりねよく受け止められないから、
これアメリカのスポーツだからな。
ねえ、許されるよ、
うん、まあでもなんかそういうねあの要因っていうのはやっぱりあれは精神的に効くんだろうね、うん、
一応ねヤニスのねプレーオフのフリースローのパーセンテージここ数年のやつ見てたんだけど、
うん
とね過去ねワースト2位だね今 57.1%。
なるほどね。でいやあれはきついでしょう、う
ん、去年が 58%、うんで一昨年が 63.7。
去年も大したことないな
去年はねマイアミにやられちゃったからね9試合しかやってないもん。
ああ そうかそうかそうか。ちょっとあの死闘数が少なくてなんか寄っちゃってる可能性はあるよね、
う
ん、
そうそうそう。
これでも非常に面白いですね。あのお互いがフォームでいい味を出してあの自分の得意なあのゲームに持っていって、それで両方勝つという形ではありましたけれども、
うん
まあ、次もこれミルウォーキーでしょう多分。
いやそんな気がしていてちょっとね
まずい。今日の勝ち方を見てもなんか、うんうん、あれなんだけど、ただサンズはさブッカーとかクリポがまた爆破する可能性があるじゃない。
そうそうそう。いやその実際にスタッツをねこう、まあ、見てたんだけど、ここ3試合のさペイント内の得点でいうと、はい、ミルウォーキーが150点、サンズが112点なのね。もう圧倒的にやられてるし、
うん、
ファーストブレイクポイントもミルウォーキー50点のサンズ33点なのね。
まあ、サンズはもともとファーストブレイクのチームじゃないからね、うん、確かにそれは確かにそうなんだけど、
で、
うん
まあ、ペイント内っちゃペイント内なんだけどさ、セカンドポイントもさあ要はシュート外してオフェンスリバウンド取ってっていうセカンドポイントも、
うん、
ミルウォーキー46のフェニックスサンズ28なのね、
うん、
だからこれだけ見てもやっぱりこのシリーズもうサンズはもうペイント内はどんなに頑張ってもねあの厳しいんだよね。だからやっぱ外のパーセンテージ、うんまあ、ミドルレンジも含めて使っていかないと、
うん、
勝てない。だから効率のいいその2点を取りづらい状況だからさ、いやーちょっと今2勝はしてるけど厳しいなーっていうのと、どっかでミルウォーキーのディフェンスを、まあ、のゲーム3までクリポがこう横にストレッチしながらディフェンスがこう嫌なところにこう入ってって2を打って、うん、で次チェック来たらエイトンみたいなっていう、うん、またこうちょっと変えてきてるじゃない、
うん、
ああいう試行錯誤をやっぱりやっていかないと、ちょっとフェニックスつらいなっていうのが今こうフェニックスの推しの私の感じかな。
3試合目バックスが勝った3試合目なんだけど、
うん、
フェニックスのスリーポイント成功率 29% って、ね、これでもね、いただけない
よね、これはね、それは厳しいね、30ちょっとないとね、
最低でも
ね、うん、相手になんないよね、
うんうん、バックスは 38.9% だからまあまあいい確率だったかなっていうところで、タッカーとかもね、そうそうそう、いいコーナースリーを決めていたりとかっていうのもありましたし、なかなか、クリポ3試合目クリポブッカブッカ10点ってすごいね、うん、ブッカを10点に抑えたん
だ。そうだよ、いや確かにホリデーのディフェンスはゲームが進むごとにすげえ良くなってるし、ゲーム3とかも振り切れなかったもんね、ブッカーね。
かなりハードなディフェンスをしていて、で、クリポに対してはタッカーがね一生懸命守って、そうそうそう、うん、どういう、ポジションなんだっていうよくわからない。あれタッカーってセンターから、本当にでもそう考えるとタッカーはセンターからポイントガードまで守れ る,、
うん、守れるし、ね、そうそうそう、
うん、
だってね、別にオフェンスの時もさ0度にいたはずなのにさ、バックドアでハワッて入ってきて、うん、なんかいつの間にかゴール下でもらってねシュート打ちたりとかするしさ、
そうそうそうそうそうそう、あれ
はね、あれ厄介なんだよ、
まあ、うん、コーナー3を警戒してるとさ意外とね突っ込んできたりとかするからね、
そうそうそう、そうなんですよね、ゲーム3もな、そのフェニックスキャムジョンソンとかがね一時スパークしたからさ、わ
っ、うん、
いけるかと思ったけどちょっと弱かったな、
すごいダンク決めてきたけどね、
タッカーの顔がめっちゃ可愛かったけど、
非常に気持ちは分かるというか、うん、え嘘俺のファールみたいな。
そうそうそうそ
う、うん、それはね、僕も見てた時にいやいやいやいやって思ったんだけど、あれスローで見ると、
うん、
超微妙だね、
超微妙だよ、
うん、シュートの感じに踏み切っているかどうか、飛んじゃった後に正面に入ったって危険なファールでしかないから、うん、だから踏み切っている、シュートに踏み切っているというふうに見るかっていうのは、まあ、微妙だったね、どっちが吹かれてもおかしくないかなっていう感じだったけど、
うん、
ね、キャム・ジョンソンとしては素晴らしいポスター
ダンクになって、いやポスターダンクだよ、あれ何回も見てると思うよ、うん、自分で、
うん、これはねあれだったけど、まあまあまあとはいえタッカーにしっかりね、仕事をしてもらいまして、なんとか、危ないですよ、こうヒヤヒヤしながら見てたよ、もう、
いやね、え一桁差ぐらいまで追いついてきた時はさ、
うん、
これいけんじゃねってちょっと思ったのよ、
うん、まあでももう3球の途中からもう適当に見てました
よ、もうね、ちょっと無理だなと思った、いやどうなるかな、でも次はミルウォーキーっぽいよな、さすがに、
うん、なんかねここに来てポーティスがいいね、
いいね、
スパイス、非常にいいスパイスになっていて、うん、
意外とさボールハンドラーに対するディフェンス良くてさ、 V ポーティス、ルー・ウィリアムズのさクロスオーバーとかさ、うん、一番深いところにボールがあるのにさカットしたりとかすんのよ、うん、
だから結構、まあ、でかいから手が長いし、ね、そう
手が長いのとリスク取った時にちゃんと止められる、いやちょっと厄介なんだよな、
サンズ次はじゃあディフェンスで言うと、
うん、
どうしようかね、例えばもうちょっとゾーンを使ってエイトンをペイント内に置いてアデバイオみたいにちょっと出てちょっと入るみたいなことを
っていう微妙な調整をしないとちょっとまずくって、ゲーム3もう要は横でボール回って回してます、うん、でミルウォーキーがドライブで誰か入ってくる、うん、まあ、ヤニスもいいんだけど、うん、やっぱり中弱いからグッとこう集まるじゃん、
うん、
でキックアウトした時にディフェンスがさチェックしに行くから前がかりに 体重乗るじゃん、うん、それをことごとく狙われてさ、また2回目のドライブ完全に抜かれてっていうので崩されるシーンがすごい多くて、からもう少しこう絶妙なこう駆け引きというかゾーン、
そうだね、
ゾーンとハーフのこうマンツーぐらいのイメージでいかないと、うん、これまたインサイドねズタズタにやられるよなっていう感じかな見てて。
なんかサンズのゾーンって、
うん、
あれなこんなイマイチだったっけっていう風に思いました。
めっちゃやられた、めっちゃやられた。
イマイチというかうまく攻めたのか、うまく攻めたというか逆を言えばバックスがサンズが苦し紛れにゾーンにするのを待っているっていう。
そうそうそう、そこなんだよな。
はい来たみたいな。そうそうで、あの当然ゾーンを組まれたらやっぱアウトサイドシュートっていうのは非常に効果的なので、うん、まあ、そういったところで例えばあのパッドカナートンとか、うん、ああいうところを切り込んでダンクもできるしスリーポイントも打てますみたいなのを起用してく、る、まあ、こんなのを。あとホリデーか、うん、ホリデーは両方ね、当然ミドルトンも両方カットインもパスもスリーもっていうところですから、それゾーンをやった時にそうだよね、1人目が抜かれて寄られて、でそこに対してロペスとヤニスがダダッと中に詰めてくると、
そう
で肉弾戦になると苦しいんだよね。
苦しいよ。
エイトンはその前の試合かクリッパーズとの試合を見てて、
うん、
エイトンのペイント内の支配力はすごかったなと思ったんですよ、うん、でもさすがに、ロペス、ヤニス、ね、そして代わってもポーティス出てきてってちょっと苦しいよね。
苦しいよ。
もうちょっとサンズは、まあ、マシャリッチいないのも痛いし、うん、で出てきてもカミンスキーだから、うん、悪い選手ではないんだけど抑えられるかっていうとちょっと難
しいよ、ね、そう、オフェンスはまだカミンスキーとクリポの2面とかって良、
うん、
かったんだけど、やっぱ、ね、ディフェンスがねきつい、
きついよ ね、
なんとかなりませんかね。ちょっとペイントないもう少しね開けてほしいんですよ ね。
かつヤニスはまだギア上がりますよ
ね。そうなんだ、
まだちょっと痛い、なんかまだまだちょっとキレが、もうちょっとキレあるでしょっていう、
そうなんだよね、
出てきますよ。
もう2歩あればさ行ける人があるじゃん、
はい、
もう1歩でターンして、ね、で次の1歩でもう踏み込んでダンクとかさ、
うん、
あんなんやれたらマジたまんねえんだよな。だってさ抱きついても止められないんだもん。
危ないよ
ね、
うん、前に出すと、うん、
危ないよ。
衝突すると、衝突すると誰だっけ、衝突して
クレックだね、トリー・クレックだ。
クレックはね、あんなのだって原付きに跳ねられたようなもん
でしょ。あ、そうそうそうそう、
もっとひどいか、
うん、よくあれで怪我しなかったなと思って、ヘルメットもしてないのに。
あれほんとさ、ヤニスが走ってきた時のなんか膝みたいなのがさ、うん、なんかすねあたりかなんか、うん、ももかなんかに入ってんじゃん、
うん、
あ、俺ほんとで歩けなかったじゃん。
あれ絶対切れたと思ったよ、
うん、俺はね折れたと思った、
うん、
折れたひびとかさ、あの剥離ぐらいいってるか、うん、逆あとはあの骨挫傷ってやつか。そう、
だって変な角度で入ってるじゃんさ、あれ、
うん、骨の中がやられちゃうっていうのになったかなと思ったけど、
よく戻ってきたよ
ね。えすんげえ痛かったんだろうね、うん、歩けないぐらいだから。
だってあれだよね、キャメロン・ジョンソンもさ、ヤニスにさユニフォーム引っ張られつつ、多分胃のあたりをずっと押されててさ、うん、その後立ち上がれなかったでしょ、うん、ゲーム3 腕の力であれだよ。
うん、そうだからちょっとね、うん、ヤニスが戻ってきてこのままファイナル MVP を取るっ ていうシナリオもあれば、
うん、
そんな簡単に行くわけないという、うん、サンズと、サンズはそうだね、まあクリポーが3試合目はちょっとあれだったけど、ちょっとねブッカーにがどこで火を吹くかっていうのがちょっとありまして、でブッカーはですね、あのコービーからなんか B レジェンダリーっていう言葉を、こうレジェンド、伝説的な男となれみたいな言葉をいただいて、それ入れ墨してるらしいね。
ああそうなんだ、
へえ、はい、もうあのコービーファンとして有名ですから、ということでちょっとブッカーはねちょっと押してるところもあるんですよ、ね、
ああそうなの、
そういうそうそう、うん、なんだよそれ先に言ってくれよみたいな、うん、
そしたら立ち位置変えたのにっつって
全然、そう全然なんだそんな言葉をもらってるんだったらちょっとあれだなみたいなのは思ってはいるんですけれども、うん、まあ、とはいえですね、ブッカーはまだ若いので、うん、次のチャレンジを待ちしてますという、う
ん、いやまあ、うん、フェニックスがファイナル優勝してクリポーファイナル MVP でもいいかなとちょっと思ってんだよね、
まあ、今のままいったらクリポかなとは思うんだけど、うん、ここから6試合目とか7試合目みたいになった時にやっぱり試合を決める、
うん、
ゲームを支配したのは誰かっていうところが結構大きいあれになってくると思うので、まあここはまだね2勝1敗で完全に序盤戦で、うん、
序盤戦序盤戦、
この中盤戦をどちらが制して、次の2試合ですね、どういう風にいくか、
うん、
まあ、ここでねホームなのにサンズに負けるようなことがあるともう単純に大手かけられてますんで、ね、絶対絶命状態にはなるんだけど、うん、そうはさせたくないし、なかなかそうならなそうな動きでもありますんで、うん、であとバックスは比較的皆さん健康ですかね。
そうね、今出てる人たちはそうだね、まあ疲れてはいそうだけど、まあゲーム性見てる感じだとだいぶ足動いてるから大丈夫そうかな。
そうだよね、あんまりこう主力を欠いているわけではないのかなっていう感じ で、うん、で一方ね、そのサンズの方がちょっと一人欠いてしまったっていう、まあシャリッチは別に主力では、
いや主力ですよ、うん、主力ですよ、
いや素晴らしい選手なんだけど、うん、いないとやっぱりね結構その控えの層としてはちょっと痛いよねっていうところがあって、まあ神好きになっちゃうのかちょっと厳しいよな、そうすると
そう、
うん、なんか無理だよな、ブリッジーズがさヤニスとかについてたけどさ、もう いないも同然みたいな扱いを受けてるからね、
うん、いやそっからのキックアウトのパスを狙うとかだったら、あのとかコースを防ぐとかだったらいいんだけど、うん、やっぱりパワーとかねで来られちゃうと
ちょっとね、なんか当て身とか肩入れられるともう全然
厳しいよ、
うん、お話にならないっていう感じですから、ちょっとね難しいですね。いやじゃあ次もいただきますよ、はい、
まあ、あのミルウォーキーの勝敗のポイントというか勝ち切るかどうかはもうヤニスのフリースローに決まってるで、まあ、決まるから、
はい、
他のスタッツの数字はめちゃめちゃいいからさ、フリースローだけならパーセンテージが良くないのは、
なんか1試合目2試合目 50% 台とか60前半とかだったけど、うん、3試合目 75% だもんねフリースロー、やっぱ全然違うんだね。
でもこのシリーズフェニックスチームとして 85.7、 ミルウォーキーとしては 67.7 なんですよ、
うんうんうんうん、20%
近くの差があるわけで、
うん、
ここをフェニックスとしてやっぱ詰められると辛い、
うんうんうん
うん、でも一方ヤニスが開花してしまうと 勝ち目はないね。
なるほどね、そのように見ているというか、うん、どう次の試合ね、で次の試合ちょっと怖いのがやっぱブッカーよ、
うん、来るだろうね。
ブッカーがあのミドルレンジとか、めちゃくちゃな体勢のあのフェイダーウェイ、
うん、
いやもうそれ45度以上傾いてるじゃないか、うんうんうん、みたいなので決めちゃうじゃんあれ。
もうヤニスが42点取ってるから多分ブッカーね、うん、51ぐらいいくんじゃない。
困るよ。だからそうなっちゃうと困るんですよ本当に。70点男みたいなのが、
そうそうそう、
あのミドルをバシバシね決められてくるとちょっといい時のブッカーって本当止められないも
ん。無理無理無理、うん、
だって打ったら入っちゃうんだからさ。
そうそうそう、
あれが出ると困っちゃうよね。
あ
っそこをを抑えられないので、それをそのブッカーを出現させないっていう
そうだね、ホリデー、ミドルトン、そのあたりがどこまで守れるかだよね。
いやミドルトンは守れないよブッカーを
かな。
うん、まあホリデー1本、うん、ホリデーと、あーでもタッカーはクリポにつけないとな。まあでもホリデーとタッカーをブッカーにつけて、もうブッカーをとにかくいい味を出させないと。
そうそうそう、それにつけるね。
クリポはまああんまり変わんないでしょうと、
うん、
毎回堅実なプレーで変わらないので、ブッカーを爆発させないという作戦をちょっと取りたいな。まあファイナルはね、明日明後日
日本時間だと木曜日だね。
ちょっとブランクがあって、おまたヤニスの膝治ってくんじゃねえか。
もうまあ治ってほしい、治ってほしい。まあこの間にちょっと休んでほしいよな。そう、
うん、ね、しっかりと自分のリズムで、
そう、
あの体調管理ができると思うので、まあ、次の試合もバックスが勝って 2-2、 まあ見てる方としてはそれぐらいになって
もらった方が、なってもらった方がいいよ、
うん、
ゲーム7まで見たいもん、
うん、ちょっとねそこは期待ですね。まあちょっと全く分かんないね。でもど
っちか分かんない。ちょっと次のゲームでやっぱりサンズがどう、ね、バックスを攻略するかっていうところもあるし、これでブッカーが爆発したらまたバックスもちょっと組み立て変えないといけないと思うし。
そうですね、うん、そうですね。まあ次の試合のね、本当にブッカーの爆発がどうなるかはちょっと皆さんも注目してもらって、全然これでまた15点台とかだとちょっと厳しいんじゃない、
うん、あと思うよ。
うん、
MVP は取れない
よ、ね、
うん、
とか言ってたら急にもう1球だけでもう18点
とか取るからね。あるあるあるある、
怖いわマジで。もうそうですね、もう鼻もだいぶ治ってきたみたい
だし。そうそうそうそう、
うん、
よかったよ。
うん、バックスにはねそういう鼻を折ってくるようなやつはいない
から、
ね、
そう、あの比較的クリーンにねプレイしてあのいただけるんで。
一番だってあのコート上でダーティーなのはクリポだからね、
はい、いやでもまあダーティーっていう意味
でクラウダ
ーダーティーっていう意味では確かもそうかもしれないね、
うん、カミンスキーも結構やりおるよあいつい
やでも大事だから、見て
るとなんかわざとぶつかったりとかなんか肘打ちしたりとかやってるよ、うん、本当。結構ヨーロッパ選手って結構そういうプレーをあの好む傾向にある
かな、うん、ヨーロッパの方がフィジカルだもんね。
うん、全然違うもんね、うん、そういうところがね、見受けられますんで、まあ、ぜひぜひ次の試合を本当にバックスが勝つともう完全にどっちが勝つかは分からないし、もしサンズが勝ったらかなり、
うん、
もうだいぶ次のホームで決めちゃうんじゃないかなって感じがするね。そんな状況になってますので、皆さんもファイナル行方ちょっと注目しておいていただければと思います。木曜日ですね。
木曜日です。
はい。 かりました。我々も注目してみます。それではここからは少し話のテーマを変えまして、まあ、ファイナルの佳境というかに突入する中ではあるんですけれども、オリンピックがね、
はいはい、
もうすぐ始まりますんで、まあ、アメリカ代表も、うん、試合をやってまして、でこの前が、
どこだっけ、ナイジェリア、
ナイジェリアと戦って、まさか負けるという、
うん、負けましたね、
感じで、でその試合、まあ、途中、まあ、全部一応見たんだけど、
うん、
まあ一つ言えるのが、単純にあのボールが全然タッチがひどいね。
ねえ、
びっくりしちゃうぐらい、あれやっぱ全然違うんだろうね。まあ違うんだけどさ、あのモルテンのボール、
うん、あれ使ったことある？
私ね、これあのモルテンさんごめんなさいね、あのもし聞いてる人がいたら、
うん、
もうね、あの中学校の時からモルテンのボールはね、嫌でした
私、うん、モルテン好きなのよ。
なんか粒がまず、うん、粒がね、大きくて広い、あの平たいっていう表現がいいのかな。
平、まあつるっとしてる
のかな。皮はね滑らかなんだよ確かに、うん、つるっとしてもつるっとしてるの、とにかく滑るの。
あのね、ワールドカップからまた皮が変わったんだよ、
うん、
試合級の、
はいはいはい、
でオリンピックも今回多分その革を使ってるんだけど、あのねやっぱねすごい滑る。一応売りは新品でも少し使い慣れた感触っていうのが一応売りらしいんだけど、なんかねちょっとずるっとこう滑る感じがちょっとあるのと、あとねちょっと重く感じるんだよね、前のモルテンよりも。
まあ重いのかもしれないけど、
うん、
まあね、あれ本当にねわずかな重みでもねちょっと感じるというかあるので、
まあ、なんとも言えないんですけども、そう、でもあれはやっぱボールは大きいと思うよ。特に
サイズも微妙に違うはずだし、
うん、そうそう、あと溝とかさ、指のかかり具合で違うから、
うん、そうかかんないんだよな、モルテンのボールは指が最後打った感触が悪いっていうか。
いや前のボールは良かったよ、前の公式
球は。昔からモルテンはねちょっとなっていう、
まあまあ好みはあるからね、はい、
そうなんですよ、うん、やっぱりねスポルディングと、まあ、日本のねボールで言ったらねやっぱりねミカサです。
ミカサ、
ミカサ今だって私使ってるボールミカサ、
私はモルテンの一世代前かな、
うん、全然やっぱミカサのボールが一番いい
です、ね、あでも NBA も来季から、はい、ウィルソンに変えるんだっけ。
そうなんですよ、これね
結構重大だよねこれ。
まあ、スポルディングがすごい長かったんですけど、その前はウィルソンだったんですよ、
うん、
ジョーダンが加入した時の1980年ぐらいまではウィルソンだったんですね。でそこから、スポルディングに変わって、うん、で、もうそこからずっともう30年、
途中ウィルソンに確か変えたんだけど質が全然良くなくてまたスポルディングに戻ったはず。
あ本当、うん、どっか変わった時あったんだ。
そう
だけど、まあ本当にほぼずっと僕らがバスケを見てる時って言ったらバスケのボールといえばスポルディングですよね、
うん、スポルディングです
っていう感じだったんですけどね、ウィルソンに変えて、これ選手とかさ、まあ、スポンサーの関係もあるから、うん、あれかもしれないけどシューターとかさ、
本当にいい、そういい迷惑だと思うよ、
うん、頼むから同じような質感にしてくれよ
っ て、 いやって思う、うん、のスポルディングに寄せてって多分言うと思うよね。
そうだよね。まあでもあれってさホームとアウェーでやっぱボールの質感もちょっと違かったりとかさ、うん、特に例えば昔のねロサンゼルスレイカーズ黄金期のさ、うん、マジック・ジョンソンがいた時代とか、うん、レイカーズ戦のボールって、うん、まあ、レイカーズが用意するわけじゃないですか、うん、 そうするとね、マジックはね、そうするとっていうか常にそうなんだけど、
うん、
あの人ポイントガードの割に背高いじゃ
ないですか、
2メーター以上あってさ、うんうん、だからめちゃくちゃ弾むんだって、空気圧あの規定のギリギリまで入れて、
ああなるほどね、
パンパンにしてんだって。
それ大事だよ、
そういうのってさ、
うん、
なんかあるじゃん、練習試合とか行ってもさ、なんかなんだよこれみたいなとか
ある
じゃん、
うん、あるあるある、
あのあとリングのリムの太さとかさ、
とかあとネットがなんかなんだこれみたいな、
ネットがもう汚いみたいな
とかさ、
そう 古くてもうなんかあれとかっていうのもね、意外と気になるんだよね、うん、やってると。
わかるわかる、
うん、
で確かにボールの空気圧とかってあれだね、ホームコートアドバンテージって言えばまさに その通りだね。
まあまあそんなところで、まあオリンピックのね話だったんですけれども、うん、それでねアメリカ今度オーストラリアってやってまた負けるっていうか、
そう
これアメリカのどういう反応してんだろうね、なんかぜひちょっと聞いてみたいけどね、アメリカ人の
方に、ね、なんかまだやっぱファイナルで盛り上がってるからさ、え、うん、オリンピック今年あんのっていう多分感じなんだろうね。
あそうだろうね、うん、なんかあオリンピックなんだみたいな、
そうそうそう、
あなんか負けたチームの人たちが集まってる状態だから、うん、で、ね、でも、ま、2試合負けたってなると、ええ どうしたのみたいには、う
ん、なるよ、
なってはいるだろうね、う
ん、アイザイア・トーマスが出てるチームだっけ、まあそれならみたいなさ
アイザイア・トーマスディスっちゃダメ
ですよ、ね、
来季復活するからポイントガード不足のところ取る可能性あるからそうい
やだから
でも、
まあ、そのさタッチの話で言うとさ、ね、その、うん、あまりアメリカのそのナイジェリアの1戦目良くなかったなと思って見てたんだけど、うん、まあ、そのオーストラリア戦1球、うん、2球ぐらいまで見たのかな、
うん、
あオーストラリア代表でさイングルス出てくるんだけど、
ああジョー・イングルス
めっちゃ決めてたよ、だからあれあんまりタッチ関係ねえのかなってちょっと思い始めた
なるほどね、イングルス、あれごめん、もう全く見てないんだけどオーストラリア戦、うん、
オーストラリアね、めっちゃいいよ、
いやもう昔から強いけどさ、うん、まあ、イングルスが出てたりとか他は
パティ・ミルズ出てるでしょ、
おおパティ・ミルズね、
ベインズですよ、
あーそうか、ベインズか、
でね控えでね、
オーストラリアだとベインズじゃなくてセブンティ
シクサーズのサイブルが出てくるんだよ、
あサイブルオーストラリア人なんだ、
ああ確かに、
そう暑いな、
そう確かにここにベン・シモンズいたらちょっと面白かったのになって思って見てたかな、
そうかやっぱいるねベインズか、そうだよね、
応援シャーマン見てて、
そうかあれボガットとかはもう代表に入って
ないの、出てないんじゃないわかんない、ロッサーまで確認しなかったけど、
そうかオーストラリアね、まあ昔から伝統的にね強くてね、80年代、うん、シカゴブルズのスタメンセンター、80年代90年代か、
うん、
ね、3連覇とかしてた時代のスタメンセンターはねルーク・ロングリー、ね、
あ
ー、はいはい、オーストラリア人でとマイケル・ジョーダンのドキュメンタリーにさ、うん、ルーク・ロングリーの回はなんか長くなりすぎちゃってなくなっちゃったんだよね、
あそうなんだ、
うん、
へ
ちゃんとスタメンにさ、うん、フォーレス・グラントとかさ、もちろんピペンはそうだし、うん、ちゃんとさロドマンの話だったりとかいろいろこうあったのに、
あ確かに
そうスタメンなのにね、
うん、
触れてもらえなかったっていう、まあちょっとかわいそうなんだけど、うん、まあそのとこからね昔からあの強いというかいい選手を、そもそもカイリー・アービングはオーストラリア出身だし、今国籍は移したのかな、出身はオーストラリア出身だし、うん、まだベン・シモンズがいたりとか、もう何人かいるでしょう、多分出てないオーストラリアのあれとかっていうのが、で、あと今回そのツイッターとかでアメリカ負けてますっていうところの一つの要因として挙げてるのが、
うん
うん、あの国際ルールの方がねディフェンスがハードなんだよね、あ
そうそうそうそう、やっぱ吹かれないね、
吹いてくんないよ ね
本当に
ちょっとぐらいぶつかったからって、うん、
何度もリラードがボール離してたもん、
だからファールをもらいに行こうとしてもどうせ吹いてくんないから、そこの アジャストメントっていうのはすごく必要になるのかなっていうふうなところがあるのと、そのだから振り切るファールもさせないぐらいなあの振り切り方をしないとちょっとまずいんじゃないのっていうのと、もしかしたらそのハードなディフェンスっていうことに対して、これ NBA 選手が対応しきれなかったとしたら、これもうとんでもないことが
起
こ
る
んじゃないかっていう。
あとね、ちょっと一つは思ったのがね、あの日本の一応日本代表の試合も2試合ぐらい見たのかな、
うん
うん、でも日本代表の試合とアメリカ代表の試合見てて、うん、レフリーのファールの引く線っていうのが全然違うなって思ったのよね、見てて、
うんうん、
だから結局その試合で笛吹くレフリーによって、
うん、
だいぶコントロールされるなっていうのはちょっと思った。あのかなり振れ幅あるんだろうなと思った。
なんか NBA はみんな NBA 工業というか、それで同じ審判チームっていうかさ、
うん、
が競技をしながらずっとやってるけど、うん、あの国際大会のレフリーってさ、うん、どうなんだろうね、そんなしょっちゅうしょっちゅうやってるわけでもなさそうだし、うん、
だからたまにあるワールドカップとかさね、うん、あのオリンピックとかでやってるだろうかもしんないけど、うん、普段は B リーグで吹いてますとかさ、じゃない？
うん、だから多分ね、振れ幅はあって、うん、でかい気がする。アメリカはここをどう修正してくるか、
うん、
とはいえ個々の能力はさもう抜群に高いわけじゃない。
そうね、
なんだけど外国というか例えばナイジェリアとかさ、レベル高くない？
うん、いやーなんか思ったよりこう今時というか、
うんうんうん、
なんかこんなチーム普通に NBA いるよなみたいな感じでちょっと見てた。知ってる選手ほとんどいないんだけど、
まあ、うん、でもナイジェリアのコーチがさ、
うん、あ、まあね、確かに、
マイク・ブラウンだから、まあ、NBA の人というか、うん、今はウォーリアーズのアシスタントコーチかな、スティーブ・カノン隣に座って、
はいはいはいはい、
マイク・ブラウンがヘッドコーチをナイジェリアでやっているので、まあ、NBA っぽいことやってくるよねとかって、うん、あるし、あとシュート、
うん、
あのかつての世界と NBA のレベルの違いの中で一つ挙げられるのが圧倒的にシュート成功率だったんだよね、
うん、
で今の NBA もそうだし、やっぱすごいよね、よく決めるなっていうのがさ、
そう、あの4球残り2分とかさ、あの辺からの3の決まり具合とかさ、
うんうん、
おいマジかよと思って、
うん、
これちょっとアメリカね頑張んないとやられんでって思ってたら、あっさりやられたもんね。
ここがね埋まってきてる感がちょっとあるっていうか、うん、シュート決定率すげえなっていうのが他のナイジェリア見てて、いやいやこれもうあ外さないんだ NBA みたいだなって思ったんだよね、うん、まあ3ポイントは確かに約60センチぐらい近いんだけど、うん、で近いんだったらじゃあ NBA 選手もっと決めろよって、
そうそうそう、
まあでも一番打っちゃいけないところでもあるんだよな、
う
ん、そこは。
そうそうそう、
一番打ってないとか、
うん、KD もあんまいまいちだったしね、リナードは比較的アジャストしてる感じはあったけど、まあ、まあ、あとは何よりまだこうギアが上がってないっていうのと、
まあねギア入れてないもんね、うん、なんか適当とは言わないけど、
うん、
そんなに一生懸命やってるかっていうと、
ただあの最後のさ残りね何秒とかで3点差とかってなるとさ、要はもうまさにもうチームプレーの世界じゃん、残り何秒で誰がどこにいて、うん、せめてそこはちゃんとやろうぜって思ったんだよね見てて、もうだるだるって終わったよね、あれ誰にパスんだっけみたいなさ、
まあなんかそうだよね、あれ結果 KD にしたんだみたいな、なんか全然 KD もなんかあんまり準備してないわけじゃないけど、あれリラーズ行くでしょって思ったんだけど、
まあ、KD がリラードだろうなと思って、うん、なんか作戦ボードにも KD とさ、
うん、
あのでなデイブみたいな感じで書いてあったからさ、うん、まあまあそりゃそうだろうなみたいな、
うん
うん、なんなの
この秒数のグズグズな最後の秒数のマネジメントとかは、
うん、
なんかグズグズそうなんかすげえちゃんと守られたみたいな感じになってるけど、そうじゃなくて全然ちゃんと攻められてないっていう、
そうあれこそその練習試合で、ね、やった方がいいんじゃねって思ったんだけどさ、
うん、
な謎だなと思って。
そうだよね、なんかまあでも本番じゃないですから、
まあまあまあまあ
結局ね、
まあこの後ね、うん、ほらブッカー来たりミドルトン来たりねえあるから、熱々の感じで、
まあ、どうなんか分かり
ませんけど、うん、
なんか結局爆勝ちするのかもしれないし、意外とねあのルカも相当気合入ってるからね。
てか日本とスロベニア、スペイン、
うん、
アルゼンチンだっけ、
うん、
なんか2位ぐらい、一勝
できれば、そう
なんか2位ぐらいでいけるのかなと思ったけど全然無理だなと思って、だってアルゼンチンカンパソとかいるでしょ、スロベニアルカいるでしょ、
うん、
うん、
いやスペインアルゼンチンなんて世界ランキングマジクソ高いからね
ねえ、
うん、
あれみたいな、よかったよ、なんかそういうレベルでやる日本代表の試合をおそらく地上波で見られるっていう。
そうですね、相手ももう強豪国 で、うん、でスペインなんていうのは、ヨーロッパで一番強い、うん、そもそもヨーロッパ の、 あの
ああヨーロッパか、うん、
ヨーロッパ、そうスペインはね一番強いと、まあ、イタリア、スペインは非常に強くて、うん、でユーロリーグだから結局バチバチやってるわけじゃないですか、うん、でルカはだってレアルマドリードにいたんだから、うん、スペインでずっとやってたりとか、マイク・ダントーニとかは、ね、うん、あのイタリアの、ね、スーパースターだったりとか、ああいうの昔からそういう強い歴史があるところで、めちゃくちゃ強いのがスペインで、そしてアルゼンチンは、世界ランキングなんか世界選手権で優勝したりとか、うん、アメリカを抑えて優勝したりとかするレベルの、チームだし、アルゼンチン代表 の、 まあ、その時の超強かったアルゼンチンの監督が今の日本の監督ですよね、
うん、
ラマスさんか、うん、
なんか今のところ
みたいな感じ、
ね、まあ、八村、馬場ちゃん、渡辺で、まあ、心強いんだけどかなり厳しいなと思った。
いや厳しいよね、うん、なんかまあでもいい試合できたらね。
そうね、
成田行く、成田
ウェルカム、
うん成田本当に暇だったら行きたいわ。
ちゃんとあの関係者出口から出てってバスに 乗って出てっちゃうからさ、見らんないっしょ。
みんな一緒一緒税関抜けたあそこで出てくんじゃないのあれ
かな、いつ来んの、
うん、知らないけど
誰で応援すればいいかな、バムかな、
見たいでしょ、なんかどんだけでかいんだろうとか、
うん、ちょっと横に立ってみたいよね、
うん、写真撮ってほしいわ、
ね、喧嘩になりそうだよね、どっちが写真撮るかで
そういう喧嘩かうん、あなたその今着てるあのマイアミのユニフォーム着ていけばバムが、
ああそう、ね、
バトラーと誤認して、
そうそうそう、すいませんバム通面ゲームやってもらえませんか
バトラーと誤認して、うん、わーおジミーっつって写真撮ってくれる
かも、あのコーヒー持ってくコーヒー、
すいません
めちゃめちゃ高いジミーバトラーのコーヒー、
あのなんだっけ、なんてお店だっけ、
名前忘れちゃった、
したあのそうだね、そのパーカー着ていけばいいんじゃないかな、
そう、
うん、そうですよね、リラ様と会いたいな、
ねえ、住みたいね、
いや、リラ様はだってあの来年ゴールデンステートウォリアーズに来てくれるからさ。
いやー、ないんじゃない。
なんなのじゃあ、あのツイッターですげー出てるよ、もう交渉してるとは出てるよ。
いやー、カリー、リラード、クレイの3人でどうやってディフェンスすんのよ。
すごくない、すごくない。しないんだよ。いやでもそうは言っても、だってスプラッシュブラザーズがめっちゃ強かった時ってすごいディフェンス良くて、いやでそのチームディフェンスだから。
いやそれはそうだけどさ、それはさ別にカーリー、うん、ね、クレイ、まあ、グリーンがいて、イグダラがいて、まあ、ボーガットだったりとかっていたわけじゃん。その2人、まあクレイはまあディフェンスいいから、要はカリーの、
うん、
その、まあ別にディフェンスが悪いってわけじゃないけど、どうしてもサイズ、フィジカルをカバーするために、うん、それ以外の4人が一生懸命やる、
うん、
それが今度2人だよ、
うん、
どうするの。
い
や、
いいんですよ、もう点取ればいいんですよ、点取ればドレイモンドが2人の守るからいいんだよ、別に。うん、
いや、まあ、例えば今年のアトランタを目指すのであれば OK。
じゃあ誰かなんか、ああそうか、だから、スタメンが、ドレイモンドでしょ、うん、ドレイモンド、グリーンにトンプソン、リラード、カリー、う
ん、ウィギンズ、
そしてワイズマンだよ。
ワイズマン、
でもワイズマン出さないと取れねえか、
来季の途中まで出れないっしょ。
ではトレードですよ、トレード。ワイズマン、あ、違う。ファーストピックが2個あんだ。10位以内の。
それ
ですよ。
いけると
、ウィギンズ。
ウィギンズだよね。だからもう、だからウィギンズ、うん、クレイ、ステフ、リラード。
いや、だからウィギンズはだから出すんだって。そのアセットとしてさ、ファーストピック2つとウィギンズですよ。
で4人とセンター1人ちゃんといればアトランタになれる
よ。
だからワイズマン、スパラ4人、
ワイズマンいるじゃん。
なんかもう少し、
ウィギンズはだって、あのウィギンズはだってアセットのために取っといたんだから、今まで温めてたんだもん。
まあまあ、その、まあ、ウィギンズじゃなくてもいいんだけど、やっぱりこう、
うん、
ね、4人プラスカペラでアトランタ来てるから、ワイズマンか。
いや、もう無理だよそんな。だって金がないもん。金はあるけどキャップスペースがないので、もう無理です、それは。
じゃあアトランタにもなれないよ。
うん、大丈夫だよ、そんだけ攻撃力あれば全然いけるでしょ。
どうなるか
ね、アセットで何出すかだね、アセットで。
まあまあ、
ウィギンズとドレイモンド・グリーンを出したらちょっとひっくり返るけどね。
いや、さすがにないと思う、グリーンを出すのは。ドレイ
モ
ンド
はマジでってなる、うん、それはないでしょってなるかな。クレイ・トンプソン出すか。
クレイ結構契約残ってんじゃねえか、あと3年ぐらい残ってでしょ。
別にトレードだから関係ないもん。
トレードでそれマッチするの無理じゃない。
欲しがるところいっぱいあるからね。
欲しがるかな。もういい年だよ。で、でかい怪我2つしてるぜ。
うん、
そんなリスク取んないでしょ。欲しが
るところあるでしょ。うん、まあウォリアーズもパンパンだからな、うん、パンパンもないもん、もうはみ出てるからもう難しいんだけど。うん、
まあリーダー
なんかね、ツイッターではツイッターではいっぱい、あの、まあでもそんなこと言って、あの先週はさ、ウォリアーズのユニフォームを、あのバトラーがウォリアーズのユニフォーム着てたりとかさ、いろんなのが出るよねこの時期は。いや、
この時期はさ、もうどんどんこう、うん、
ないないとか言って、
シーズンが終わっていくからさ、飛ばしだよ飛ばし。
うんね、なんかリラードがだって、あのレイカーズのユニフォーム着てるやつとか曲がってたりとかさ。
うん、まあ まあ、正直アメリカ代表の試合見てて、グリーンと KD とリラードの組み合わせは最高だなと思ったよ。
いいよね、うん、じゃあ戻すか KD もウォリアーズに。
うん、悪くない。
キャップがね、キャップがすごいよね。もうだって30億も40億ももらうんだから、本当にキャップが、来年のキャップ120ぐらいだっけ。
どれくらいなのかな、まだ決まってないよね。
もうちょっと厳しいよな、ほんと。ウォリアーズどうやってあのキャップマネジメントやっていくか、うん、ちょっと頭がね痛いところですよ、ほんと。うん、まあなんか補強してくるかもしれないし、意外と何もしないのかもしれないし、まあちょっと楽しみなところで、うん、もうまだ出ないか、オリンピックもあるし、まだ、
そうね、
まあファイナルやってるから、
そう、
まだ出ないんだろうけど、ま
あ、それ
終わって
ドラフトがあって FA の解禁があって、うん、その辺からだよね。
そっからですね、うん、そっからですね。でドラフトでピックしたやつをくっつけて出すとか、うん、いろんなこともありますんで、ちょっとそのトレード戦線がもう早くもちょっと気にはなってますけど、まあファイナルまだ終わってないから、
そうそうそうそう、
どうなるかはね、うん、わからないし、これでバックスが負けるとなると、もしかしたら、もしかするかもしれないので、ヤニス問題が。
そうだね。ヤニスとクレイのトレードはあり得るかもしれないね。
すごいね、それ。ヤニスはカリーとプレイしたいだろうからね。
そうね。
うん。なかなか、あれですけれども。そう、結局これでどっちが勝つかみたいなのも、意外とその後の、あの構想にも影響が出てくるというか、うん、のもあるし、ヤニスも実はなんかこれで勝っちゃったら満足しちゃって出るとかっていうのもあるかもしれないし、
うん、かな、どうかな。
まだサインしてないでしょ、来
してるしてるしてるしてるしてるしてる
したの、うん、あれ
もうしてる。
じゃあ分かんないね、サイン&トレードもありえるからね、うん、うん、なるほどね。まあどうなるか分かりませんけれども、まあ、とりあえずは木曜日の4試合目、どうなるかちょっと注目をしながらですね、まあ、オリンピックもぼちぼち始まるというところで、まだまだたくさんバスケが見れるというような状況でありますので、楽しく毎日を毎日楽しみにね、いろんな試合を応援していきましょうかね。
はい、
はい、じゃあ今週はこの辺りで、終わりにしたいと思います。それではありがとうございました。
ありがとうございました。